旧約聖書1225ページイザヤ書60章10節から16節。外国人もあなたの城壁を建て直し、その王たちもあなたに仕える。実に私は怒ってあなたを打ったが、恵みをもってあなたを憐れんだ。あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。あなたに仕えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃する。レバノンの栄光はもみの木、鈴懸、ヒノキも共にあなたのもとに来て、私の聖女を美しくする。私は私の足台を尊くする。あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来、あなたを侮った者たちは皆あなたの足元にひれ伏し、あなたを主の町、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。あなたは捨てられ憎まれ、通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びの町に変える。あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸う。あなたは私があなたを救う主、あなたをあがなうヤコブの全能者であることを知る。御言葉は以上であります。皆さんは、まあ、この歩みの中 です、ね、何かの時に、まあ、いろんな失敗などが重なって、まあ、何もかもが嫌になって、自暴自棄になる、そのようなことがあったでしょうか。私たちは失敗などでですね、自分の価値や自尊心を見失ってしまうと、もう本当に何もかも嫌になる、まあ、そして希望を持てなくなる、まあ、自暴自棄ですね、まさしく自暴自棄になる、そういうことがあるかもしれません。でこれもですね、こう聖書を読んでいくと、このようなことも私たちの罪の結果の一つであるということができます。あるいは罪の中にいる私たちの現実といいますか、状態ですね。で聖書はですね、こう非常に罪ということを幅広くといいますか、多面的に捉えています。もちろんその中心にあることは神に背くこと、神の命令を守らないこと、ね、罪です。でもそれだけではないですね。聖書を読んでいくと、まあ、善と悪とか、そういう、こう対比がいろいろとありますけれども、まあ、そのような中に、まあ、誉れと恥とかですね、祝福と呪い、富と貧しさ、生、命と死、まあ、そういういろんなこう 対比といいますか、コントラストがあります。でそのまあ悪い方の部分ですね、恥とか呪いとか貧しさとか死とか、そういったこともこうまあ広い意味で罪の状態といいますか、まあ、あるいは罪の結果としてこう聖書は捉えているといいますか、描いている、そういうことがあると思います。で聖書に描かれているイスラエルも、まあ、まさしく私たちが陥るような自暴自棄、そういったものに陥っていたのではないかと考えられます。その可能性がまあ十分にあると思うんですね。というのもイスラエルは神の命令に背いて外国の神々を求めていった。約束の土地、あのパレスチナ地方が与えられて、一時はダビデの頃ですね、まあ、もしくはソロモンの頃、大きな王国を築いた。外国の富も、まあ、国に運ばれてくるようになった、まあ、そういう誇りを築いていったわけですね。 しかしその中で神の命令から離れていって、外国の神々を求め、結果的にはどんどん国がこう荒廃していく、外国から今度は攻められるようになっていく。当然イスラエルは神の祝福の約束から締め出されてしまう。祝福ではなくて呪いを受けることになる。もうそこにはこうかつての祝福とか誉れ、栄光を見ることができないわけですね。アッシリアやバビロニアにこう攻め込まれていく。外国に貢ぎ物を今度は納めなくてはならなくなる。こういう時にイスラエルもですね、おそらく自暴自棄に陥る可能性があったのではないか。希望が持てなくなり、あるいは自分自身の誇りを失っていく、そういう状態ですね。でこの、自暴自棄になるということは非常にこう、危険なことだと思います。しかもですね、ここからなかなか抜け出せなくなる、悪循環に陥ってしまう、そういう面があると思います。元はといえば何か自分の失敗や罪が原因ですけれども、でも罪ゆえに神の約束から祝福から離れていく、そして呪いのもとに置かれてしまう。外国に攻め込まれ支配されるようになる、非常に低い地位に置かれる、侮られる、軽蔑されるようになってしまう。そうなっていくとですね、その中に置かれると私たちは誇りや自信、プライドを持つことができなくなるわけですね。そうなるとより卑しい行動を私たちしやすくなるのではないでしょうか。より罪を犯しやすくなる、より神から離れていきやすくなってしまう、そしてさらに罪を犯してしまう。神の民としての誇りを保つのではなくて、どんどん自暴自棄になっていく、さらに低い地位へと転げ落ちていってしまう、そういう悪循環ですね。これはこう、聖書に描かれているイスラエルの現実でもあると思います。そして私たちの現実でもあると思います。罪というのは決して一つの行為ではないですね。もっと、非常にこう複合的な人間の状態、現実です。神から離れ、神に反抗し敵対している、そういう人間の姿です。そしてそこには神から離れているゆえに自分の価値とか意味も何か見失ってしまっている。自分の価値や意味を見失っているからこそ、より一層神から離れていってしまう、そういう悪循環ですね。そういうことで聖書は人間の罪の状態を、いろんな例えを用いて豊かに表しています。単に神の命令を守らない、命令に背く、そういうことではないですね。罪の状態というのを死とか病に例えたりもしますね。あるいは奴隷状態として描く、なかなかそこから抜け出せない、そこに陥ってしまうと悪循環を引き起こしてしまう、そういう状態として描いていると思います。私たちの罪、私たちの状態っていうのはそういう状態であると思います。人の罪が非常に複雑、複合的な状態でも、だからこそ聖書は神が与えてくださる救いも非常に豊かなものとして描いています。複合的なものとして、多面的なものとして描いています。この箇所でもですね、この神が与えてくださる救いということをイスラエルの立場の回復、地位の回復、あるいは誇りの回復、誉れの回復、そういうものとして描いています。60章の10節のところから見ていくと、何かこうイスラエルが輝かしい姿をこう取り返していく、 周りの 国々からも、まあ、尊敬されるといいますか、褒めたたえられるような、まあ、そういう姿が描かれていますね。10節を見ますと、まあ、まずはじめに外国人もあなたの城壁を建て直しとあります。でここにはですね、当然この外国人も主に仕えるようになる、主を礼拝するようになる、そういうことがある程度含まれていると思います。まあ、イザヤ書の、まあ、56章のところから見ていきますと、イスラエル民族以外の外国人も神のために加えられていく、まあ、そして共に礼拝をするようになる、そういう姿が、まあ、何度も描かれています。そういったことも当然ここでは念頭に置いていますけれども、まあ、さらにですね、外国人がイスラエルのために、まあ、奉仕をする、使えるようになる、そういう姿をも、まあ、ここでは描いています。でもこれは何かイスラエルが特別な力を働かせたからとかですね、特別な努力をしたからではないですね。単に神の憐れみによることです。神の憐れみによってイスラエルの立場、地位が回復される。恵みをもってあなたを憐れんだとあります。神の憐れみによってイスラエルの地位、立場が変えられていく。まあ、そしてさらに11節のところですね、あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。でこれはですね、まずはこの敵の心配がなくなるということをこう想像すると思いますね。門を閉じる必要がないというのは、警戒する必要がなくなる、敵対する者がいなくなるからだ、戸締まりの必要がなくなるわけですね。そうなんですけれども、まあ、聖書はさらにそれ以上のご説明を与えています。続くところ、11節の続きを見ますと、国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためであると。外国の財宝がひっきりなしに運ばれてくるので、門を閉じる暇がないというんですね。これさらに積極的なことですね。まあ泥棒とか攻め込む人々を警戒して戸を閉めるというのではなくて、それ以上に、まあ、むしろ諸外国から富が運ばれてくるので戸を閉じる暇がない、そういう姿ですね。あなたに使えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃する、そこまで言われている。まあ、そしてさらに13節、レバノンの栄光はモミの木、鈴掛け、ヒノキも共にあなたのもとに来て、私の聖女を美しくする。レバノンというのはですね、木材が大変良い木材が取れる地として知られています。そこから上質の木材が運び込まれてくる。そして私の聖女、神の神殿がより美しくされる。罪ゆえに、また罪の罰として呪われていたイスラエル、それがその立場が変えられていく、再び栄光を取り戻していく。しかもそれはイスラエル自身の何か努力とか戦いとか成果によって取り戻されるのではなくて、ただ神の憐れみによってその地位が回復されていく。あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来、あなたを侮った者たちは皆あなたの足元にひれ伏し、あなたを主の町、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。あなたは捨てられ憎まれ通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びの町に変える。本当に主の憐れみによって変えられ、まあ、逆転ですよね。国々の財宝が運び込まれ、国々が押し寄せてくる、まあ、そしてイスラエルを通して誠の神がより 礼拝される崇められるようになっていく、そういう素晴らしい姿が描かれています。16節も少し奇妙な表現がありますけれども、同じようなことが繰り返されています。国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸うですね。でこれもまあちょっと奇妙な表現ではあるんですけれども、外国がイスラエルに仕えるようになる、あるいは外国がイスラエルを養うようになる、乳を吸うというのはそういうことですよね。乳によってイスラエルを養う、王たちによって養われる、そういうことを描くことによってイスラエルの非常にこう高い高貴な立場が回復される、そういうことをこう表そうとしていると思います。先ほど少し言いましたように、神が私たちに与えてくださる救いにはですね、いろんな面があります。でその中の一つに私たちの名誉の回復、立場の回復という面があると思います。罪人としての私たちは非常に貧しく卑しい存在です。あるいは虫けらのように扱われるべき、そういうものであるかもしれません。でもそれは本来の私たちの姿ではないです。神が世界を最初に創造なさった時、その時人はどのようなものとして作られたかというと、特別な存在として作られています。地を支配するものですね、神が作られた全てのものを従えよ、そういう命令が与えられています。神は人をご自身の形に似せて作り、地の全てを支配するように、そういう命令をお与えになりました。私たち人間には特別な地位が与えられている、これが本当の本来の姿ですね。しかし罪のために私たちはその本来の姿から離れていく、その栄誉立場が取り去られてしまう、この本来の在り方を回復させてくださるのが私たちに与えられている救い、その一面であると言えると思います。新約聖書の中でもそういう約束が与えられています。エペソ人への手紙の2章を少し見たいと思いますけれども、ここにも見事に描かれているところがありますが、エペソの2章ですね、新約聖書374ページですけれども、2章1節から見ていきますが、あなた方は自分の罪と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。この6節のところですね、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。よみがえられたイエスキリストは神の右の座に着かれた、そのキリストと同じところ、同じ天のところに共に座らせてくださっている。イエスキリストは私たちに特別な立場、地位を与えてくださっている。キリストに並ぶ王としての立場を私たちに備えてくださっています。同じように新約聖書第一ペテロを見ますが、ペテロへの手紙第一の2章第一ペテロ2章9節 を見たいと思います。454ページです。第一ペテロ2章9節。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、やはり王なんですね。王とされている、神の所有とされた国民ですと。本当に特別な地位立場が神を信じる人々あなた方に与えられている、そういう約束が繰り返されています。もう一箇所を見ておきたいと思うんですけれども、テモテの手紙ですね。今度テモテの第2章11節から13節を見たいと思いますが、ペテロよりも少し前ですけれども、第2テモテの2章ですね、414ページです。第2テモテ2章11節から13節。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。12節のところですね。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。キリストと共に私たちは全てのものを治めるようになる。特別な地位、王としてのこう立場、地位が与えられる、そういう約束が示されています。本当に聖書は大胆に、救われた者、贖われた者は神と共に、キリストと共に治めるようになる、そう語っています。創造の時に与えられていた本来の特別な立場、地を支配せよ、そう言われていた立場が回復されていきます。でただですね、現代の私たちにとってはこの、特別な立場が回復される、地を治めるようになるとかですね、もしくは支配するようになる、そういう言葉を聞いても、あまりピンとこないと言いますか、もしくはですね、あまり嬉しくないかもしれません。あまりイメージが湧かない、そういうこともあると思いますし、あまりにですね、支配するという言葉のイメージが悪いからかもしれません。このイザヤ書の60章10節から16節のところを読んでいてもですね、外国人があなたに仕えるようになる、何か富があなたのところに運ばれてくる、そう聞いてもですね、何かこう、外国の人々を支配する、搾取するようになるのか、それはあまり良いことではないのではないか、そういうふうに思われるかもしれません。で正直、私もそういう印象を、少しこの箇所を読んでいて思ったんですけれども、そしてその中でこの言葉、今日のこのイザヤ書が今の私たちに一体どういう意味があるのか、非常にこう考えさせられました。でその中で私はその最初に言った自暴自棄になるということが、実は私たち深い関係があるのではないかと思います。現代の私たちでも自分の価値や意味を、見失うということがあると思います。いやむしろこの現代においてこそ、私たちは自分の価値とか意味が分からなくなる、そういうことがあると思うんですね。というのもこの社会、現代世界、社会の中ではいろんなメッセージが飛び交っていますね。人間というのは所詮生物の一種に過ぎない、細胞や分子、原子の集合に過ぎないんだと。そして生物というのは、結局適者生存という、生存競争が行われているに過ぎない。 もはや私の存在意義、そういうものを考えること自体非常に愚かだと、そういうことを言わんばかりですね。いろんなところでそういうメッセージに触れることがあると思います。しかしそういうメッセージに触れていると、私たちどうなっていくでしょうか。人間に価値がなければ善と悪の区別も曖昧になっていく。自分の誇りとか自分自身を大切にする、そういうことからどんどんかけ離れていく。そしてひいては私たちを作られた神をも見失っていく、神から離れていく、そういう歩みになっていくのではないでしょうか。聖書の神は私たちをそういう無価値とか無感覚から救い出してくださっている、救おうとしてくださっていると思います。無価値とか無感覚に陥るそういう罪の状態から私たちを贖い出してくださっています。神の民としてくださって、本当に特別な地位を与えてくださっている。私たちは何か神から離れて価値があるわけではありませんけれども、神のもとにあってこそ特別な価値あるものとされます。イスラエル、エルサレムが諸外国によって使えられるのは、エルサレムを通して、あるいはエルサレムにおいて主が崇められるためですね。主を礼拝する場になるからです。だからこそ外国がこぞってイスラエルに集おうとしている。富が運び込まれてくる、これは全て主を礼拝するためです。主から離れて私たちが何か価値があると思うようになってはいけません。でも同時に私たちも主のもとにあって、私たち自身の価値や意味、これを見失ってもならないと思います。イザヤの60章16節の最後のところですけれども、あなたは私があなたを救う主、あなたをあがなうヤコブの全能者であることを知るとあります。本当に私たちが特別なものとされている、人の本来の立場、地位を知らされていくとき、罪の中に死んでいた状態ではなくて回復させられ、共に天のところに座らせていただいている、そういう立場が与えられている、このことが分かってくるときに、本当に私たちは誠の主、神である主こそが私たちを救うお方、私たちをあがなってくださる全能者であるということを知ることになると思います。王のような尊厳ある地位、立場が本当に私たちに与えられている。神は私たちをそのように尊く扱ってくださっている、そのことが本当に分かってくるのではないでしょうか。そしてその時にこそ私たちは主を私たちの贖い主、救い主として知る、そして主を崇めることができると思います。本当にそのようにして私たちの立場を御言葉を通して知り、主を崇めてまいりましょう。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して私たちに語りかけ教えてくださっていることをありがとうございます。本当にこの世にあって私たちはいろいろな声を聞きます。自分の人生、私たちの命に何か意味がないような、価値がないような言われ方や扱い方をされる、そのようなことがありますけれども、どうか御言葉によって本当に神の前に私たちが何者であるのか、あなたにあって本当に特別な地位が、王のような立場が与えられているということを御言葉を通して深く覚えることができますように。そして何よりもそのような王として、あなたのもとにある王としてのふさわしい歩みをすることができるようにどうか導いてください。またその中であなたを深く知ることができるようにも助けていてください。御言葉を感謝して、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。